災害の種類と備え、1、地震、7ページ。いつ発生するのかわからないのが地震です。大地震による被害は、ひと事ではありません。日頃からしっかり備えましょう。緊急地震速報と避難行動、7ページ。緊急地震速報。地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知らせます。いつどこにいても確認できるようにしましょう。速報の仕組みは、地震が発生すると、震源近くの地震計が地震波をキャッチします。次に、気象庁が震源や規模、予想震度などを自動計算して、緊急地震速報を発表します。そして、テレビ、ラジオなどで地震の強い揺れの前に素早くお知らせします。地震の時の行動、10のポイント。1、ぐらっと来たら身の安全を確保する。2、揺れが収まってから消火、火の始末をする。3、室内のガラスの破片に注意する。4、窓や戸を開け、逃げ道を確保する。5、落下物に注意し、慌てて外に飛び出さない。6、避難の前に、電気、ガスなどの安全確認をする。ブレーカーをオフにする。ガスの元栓を閉める。7、狭い路地や塀には近寄らない。8、隣近所の安否を確認する。9、協力し合って救出・救護する。10、正しい情報に従い行動する。南海トラフ地震、8ページ。南海トラフとは、静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘まで続く深さ4000メートルの海底にあるくぼみのことです。南海トラフ地震とは、東海、東南海、南海という3つのエリアを震源として発生が予想されている地震の総称で、一宮市は東海・東南海地震の影響による被害が想定されています。南海トラフの震源域と過去の大地震。南海トラフの震源域では、過去100から150年間隔で大きな地震が発生しています。1498年9月、明王東海地震、マグニチュード 8.3、震源域、東海・東南海。1605年2月、慶長地震、マグニチュード 7.9、震源域、東海・東南海・南海。1707年10月、宝永地震、マグニチュード 8.6、震源域、東海・東南海・南海。1854年12月、安政南海地震、マグニチュード 8.4、震源域・南海。同じ1854年12月、安政東海地震、マグニチュード 8.4、震源域・東海・東南海。1944年12月、昭和東南海地震、マグニチュード 7.9、震源域・東南海。1946年12月、昭和南海地震、マグニチュード 8.0、震源域・南海。昭和東南海地震から 約70年が経過、安政東海地震から約160年が経過しています。南海トラフの巨大地震モデル検討会、2011年の内閣府資料をもとに作成。広井先生の防災のツボ1。南海トラフを震源とする大地震は、いつ発生してもおかしくない状況です。東海、東南海、南海の3つの地震が連動して起こる恐れのある南海トラフ巨大地震は、この地域に大きな被害をもたらす地震として、これまでに繰り返し発生してきたことが明らかになっている海溝型地震です。過去を振り返ってみると、これまでおおよそ100から150年前後の周期で発生しており、昭和東南海地震、昭和南海地震からすでに相当の期間が経過しているため、現時点でその発生の切迫性が非常に高まっていると考えられています。広井先生の防災のツボ2。地震による被害予測。まだ記憶に新しい東日本大震災や阪神・淡路大震災の被害と南海トラフ巨大地震を比較してみましょう。地震の規模は、国の被害想定による南海トラフ巨大地震はマグニチュード9クラス。平成23年3月に発災した東日本大震災はマグニチュード 9.0。 平成7年1月に発災した阪神・淡路大震災はマグニチュード 7.3。 最大震度はいずれも震度7。死者数は、南海トラフ巨大地震は約 32.3 万人、東日本大震災は 15,854 人、阪神・淡路大震災は 6,434 人。全壊・焼失の住宅被害は、南海トラフ巨大地震は約238万棟、東日本大震災は約105万棟、阪神・淡路大震災は約64万棟。平成24年8月に公表された国の被害想定について、南海トラフで発生する恐れのある地震・津波のうち、あらゆる可能性を考慮した最大クラスのものを想定しています。1000年に一度、あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものです。一宮市の被害予測。揺れの強さは、市内の一部地域で最大震度6強。液状化の危険度は、市内中心部から西南部にかけての地域で極めて高い。愛知県では南海トラフで繰り返し発生している地震のうち、発生したことが明らかで規模が大きい5つの地震を重ね合わせ、過去地震最大モデルとして予測調査を行いました。また、主として命を守るという観点で、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波について、理論上最大想定モデルとして補足的に想定した結果を公表しました。この予測調査によれば、南海トラフを震源とする東海地震、東南海地震、南海地震が連動して発生した場合、県内の一部の地域で震度7の強い揺れが、また広い範囲で震度6弱以上の強い揺れが想定されています。液状化危険度は、尾張西部、西三河南部、東三河を中心とする地域で高くなっています。 一宮市では大部分の地域で震度6弱と予測され、液状化の可能性は市内中心部から西南部にかけての地域が極めて高いと想定されています。一宮市の主な被害予測結果、理論上最大想定モデル、全壊焼失棟数、冬の夕方18時に発災した場合、揺れによるものが約2200棟、液状化によるものが約3000棟、火災によるものが約1900棟と予想され、合計約7100棟となっています。死者数は、冬の早朝5時に発災し、早期避難率が低い場合、建物の倒壊で約100人、そのうち屋内収容物の移動・転倒、屋内落下物によるものが約10人となっています。愛知県平成23年度から25年度、愛知県東海地震、東南海地震、南海地震等被害予測調査結果、平成26年5月。家の中の安全対策、10ページ。地震の際、家の中の家具や家電製品が危険なものに変わってしまうことがあります。寝ているところに家具が倒れてきたり、避難しようとしたとき、転倒した家具が出口を塞いでしまったり、そんなケースも想定して、日頃からの安全対策が欠かせません。1. 家具の配置を工夫する。倒れた家具で逃げ道を塞がれてしまわないよう、ドア付近に配置しないことがポイントです。また、ベッドやソファーでくつろいでいるときに、本棚やタンスが倒れてくる危険性があるので、家具の高さ以上離れるか、寝室には家具を置かないようにしましょう。2. 本棚。自転車の荷ゴムを本の高さの半分より下のあたりに貼ることで、本の出し入れがしやすいまま落下を防ぐことができます。本棚には重い本を下に配置すると安定します。3. 電化製品を固定する。電子レンジや大型電化製品は、強力なマジックテープや耐震ゲルマットなどの防災用品で滑り落ちないように固定します。4. タンスや棚の転倒防止。背の高い家具は、L 字金具や突っ張り棒で固定すると倒れにくくなります。タンスは壁の中の3の位置に金具で固定したり、突っ張り棒を使う場合は、家具の奥で天井の下地に当たるようにします。また、家具転倒防止のサポートを受けられます。南海トラフ地震に備え、家具転倒防止金具を取り付けましょう。高齢者世帯など、ご自身で取り付けが難しいご家庭は、ボランティアのサポートを受けることができます。対象は市内の住宅。料金は無料ですが、別途金具代が必要です。お問い合わせは、一宮市行政課危機管理室。電話 0586-28-8959 です。家の周りの安全対策、11ページ。家の外側、外構なども大規模な地震が発生すると危険なところがたくさんあります。定期的に見回って安全点検を習慣づけるようにしましょう。また、住まいの耐震化を考慮することも必要です。1. 屋根。屋根瓦がずれたり、アンテナが不安定になっていたら補強しましょう。2. 雨どい、継ぎ目が外れていたら修繕を、落ち葉や土砂が詰まっていたら清掃しましょう。3. ベランダ、物干し、植木鉢、エアコンの室外機などはしっかりと固定。マンションは非常脱出口の周りに物を置かないようにしましょう。4. 玄関周り、自転車や植木鉢など出入りの支障になるものを置かないようにしましょう。5. プロパンガス、しっかりとした土台の上に置き、倒れないよう鎖で壁に固定しましょう。6. ブロック塀、ひび割れ、傾き、鉄筋の錆など老朽化していたら修理しましょう。また、ブロック塀は高さ 1.2 メートル以上の場合は控え壁を設けます。建物の壁は合板や筋交いで補強します。柱や筋交いの接合部分は、その両端を接合金具で補強します。基礎はひび割れなどがあれば樹脂の注入などで補修します。Q&A 質問、一宮市でも液状化の危険はありますか？答え、はい、あります。地盤の液状化は臨海地域だけのものではありません。液状化とは、水分を含む砂質の地盤が地震で揺れることで液体状態になること。地盤が液状化すると、周囲の地盤が下がり、建物の入り口に段差ができたり、家や塀が傾いたりします。また、地中の上下水管やガス管などが寸断されることもあります。特に、昔、湿地や沼地だったところ、河川の近くが液状化しやすいと言われています。液状化の流れ。普段は、地下の水の中でも砂粒はがっちりと固まって家屋を支えています。しかし、一旦地震が発生すると、砂粒はバラバラになって下に沈むため、支えられていた家屋は傾いてしまいます。東海地震、東南海地震、南海地震が連動して発生した場合の液状化危険度マップでは、市の中心部の西側は危険度が極めて高く、東側は低いか極めて低いと表示されています。地震発生時の正しい行動、12ページ。どんな場所にいても地震にあったら、まずは身の安全を守る行動を。実際に揺れている間は、ほとんど身動きできません。それでも、日頃から意識していると、危険を避ける行動ができるものです。自宅やオフィスでは、揺れている最中は、1. コンロのそばや食器棚から離れる。2. タンス、本棚など、倒れてくるものや重いものから離れる。3. 窓ガラスからできるだけ離れて柱などにつかまる。4. 机の下などに潜り、床にお尻をしっかりつけ、机の足を両手で握る。そして揺れが収まったら、1. 火の始末をし、ガスの元栓を閉める。2. 避難する場合は、必ず電気のブレーカーを落とす。3. 揺れが小さいうちに窓やドアを開けて出口を確保する。揺れが大きい場合は身の安全を優先する。4. 原則慌てて外に飛び出さない。ただし古い建物の場合は倒壊する恐れもあるので避難も考える。車を運転中は、揺れている最中はハザードランプをつけて ゆっくり減速、車を道路の左に寄せる。橋の上やトンネルは崩れる可能性があるので注意が必要。出口が近い場合は通り抜ける方が安全なこともある。車を運転中、揺れが収まったら、緊急車両の通行を邪魔しないよう、コインパーキングなどに移動し、ラジオなどで情報収集をする。車を置いて避難する場合は、緊急移動に備えて、鍵はつけたまま、ドアロックは解除する。車内に連絡先を残しておく。街中にいるときには、揺れている最中、ビルや建物のそばから離れる。バッグや上着などで頭を守る。その際に手首は内側にして保護する。街中にいた場合、揺れが収まったら、公園やグラウンド、空き地などに移動する。施設の場合はスタッフの指示に従う。避難場所と避難所。一般的に避難場所は緊急に命を守るための場所です。一方、避難所は住宅を失った場合に一定の期間避難生活をする場所で、小中学校や公民館などの公共施設が該当します。広井先生の防災のツボ。電気がストップした後、供給が復旧した時に起こる火災を通電火災と言います。電気が復旧した後は、コンセントを一旦全部抜いてからブレーカーを上げ、通電火災を防ぎましょう。火災の備えと避難、13ページ。火災の原因は様々ですが、一旦火災が市街地全体に拡大してしまったら、適切に避難することが何より大切です。過去の大地震では、多くの方が火災に巻き込まれて亡くなっています。地震後に火事を出さないこと、そして適切な初期消火が重要です。1、火災の備え。消火器の場所を確認しておく。住宅用火災警報器や感震ブレーカーを設置する。カーテンなどの内装材は防炎製品を使う。避難の際に通る経路はいつも整理整頓しておく。家の周りに燃えやすいものを置かない。町内会などで実施される防災訓練に積極的に参加する。2. 火事を起こさない、広げない。地震の際は通電火災に注意。地震などの停電から復旧した時に起こる火災を通電火災と言います。避難の際はブレーカーを落とすことで発火を防ぐことができます。初期消火を確実に。大きな声で近隣の人たちに知らせながら、協力して早めの消火活動を行いましょう。広井先生の避難のコツ。天井まで火が回るなど火災が発展したら、消火を諦めて避難行動を。無理をせず命を守ることを優先しましょう。3、火災、煙からの避難。火災で炎と同じく怖いのが煙です。中でも一酸化炭素はごく微量の濃度でも頭痛やめまい、痙攣を引き起こします。煙そのもので亡くなるケースも多いため、煙を吸わずに避難することが非常に重要です。煙を吸わないよう、濡らしたタオルやハンカチで口を覆う。煙は空気より軽いので、なるべく姿勢を低くして避難する。煙の中を逃げるときは、短い距離であれば息を止めて一気に走り抜ける。煙で呼吸が苦しい場合は、階段の角や 床と壁の隅の部分の空気を吸う。煙で周囲が見えないときは、床や壁に手を当て、這うように避難する。防火戸や防火シャッターが作動しても、閉まりかけているところを無理に通らない。慌てず付近にあるくぐり戸、避難口から避難する。広井先生の防災の壺。煙は天井から溜まってゆき、煙の層と空気の層に分かれます。床近くの空気の層は比較的煙が薄く、空気と視界が残っていることが多いです。家族でチェック、地震編、14ページ。いざというとき、命を守る行動ができること。そして、家族や近所の人たちと協力して行動できるように、日頃から備えることが大切です。地震の備え、10項目。1、自宅の耐震性は確保されている。2、家具は固定されている。3、家具や本棚が倒れてきそうな場所で寝ていない。4、揺れた時や緊急地震速報発表の際、頭など身を守る動作をとる。5、地震対策について家族で話し合っている。6、家族が別々の場所で地震に遭った場合の連絡方法を決めている。7、電気、ガス、水道が止まっても保存食材で家族が3日間以上食べられる。8、停電しても懐中電灯などで1週間くらい明かりを維持できる。9、日頃から近所付き合いができている。10、町内会、子ども会、地域の清掃活動など地域活動に参加している。まず、現状をチェックします。次に、できていない項目に取り組み、すべての項目でできるようにしましょう。広井先生の防災のツボ。地震発生時に身を守るための行動、シェイクアウトを実践。まず、低く、頭を守り、動かない。防災関連の専門家は、まず低く、頭を守り、動かないことが地震による被害を減らすための最も適切な行動だと言います。また、地震などの災害に派遣された救助隊は、世界的に普及している地震発生時に身を守るための安全確保行動、1、2、3、ドロップ・カバー・ホールド・オン。日本語訳、まず低く、頭を守り、動かないの重要性を訴えています。シェイクアウトは、地震発生時に自分自身の身を守る方法を身につける大切な機会です。地域や家族で実践しましょう。